マタイによる福音書10章26節から。人々を恐れてはならない。覆われているもので表されないものはなく、隠されているもので知られずに済むものはないからである。私が暗闇であなた方に言うことを明るみで言いなさい。耳打ちされたことを屋根の上で言い広めなさい。体は殺しても魂を殺すことのできない者どもを恐れるな。むしろ魂も体も地獄で滅ぼすことのできる方を恐れなさい。2羽のスズメが1アサリオンで売られているのではないか。だがその1羽でさえあなた方の父のお許しがなければ地に落ちることはない。あなた方の髪の毛までも一本残らず数えられている。だから恐れるな。あなた方はたくさんのスズメよりもはるかに勝っている。この主の日の礼拝の説教題、恐れるなは、マタイによる福音書10章28節から示されました。新共同訳新約聖書の18ページになります。28節には、体は殺しても魂を殺すことのできない者どもを恐れるな。むしろ魂も体も地獄で滅ぼすことのできる方を恐れなさいとあります。とても厳しく恐ろしい御言葉だと思われたのではないでしょうか。イエス様は迫害によって殺されることを前提として弟子たちに命じておられるのです。体が殺されるのは耐え難く恐ろしいことです。しかし本当に恐ろしいのは、魂も体も地獄で滅ぼすことのできることだ、滅ぼされることだと言われるのです。恐れなければならないのは迫害する者たちではなく、全能の父なる神様だけなのです。私たちにとって本当に恐ろしいのは、私たちの罪の生み出す死と滅びから体のよみがえりと永遠の命に救い出してくださるお方に見捨てられてしまうことです。しかし主イエスの十字架と復活による救いの御業を喜びと感謝をもって受け入れてさえいれば、恐れることはありません。与えられました旧約聖書の御言葉、イザヤ書12章2節にありますように、私たちを救ってくださる神様を信頼していさえすれば、恐れることはありません。主イエスキリストの十字架と復活こそが、神様が私たちをお見捨てにならない証しなのです。与えられました新約聖書の御言葉、マタイによる福音書10章26節以下をご覧ください。御言葉はイエス様が12人の弟子たちを伝道に派遣される際に語られた説教の一部です。説教は10章5節から42節に記されていますが、3つに分けることができます。 5節から15節には12人を派遣する言葉が、16節から25節には迫害の予告が、26節から42節には恐れずに信仰を明らかにすることなどが記されています。与えられました御言葉は、恐れずに信仰を明らかにすることなどが語られる26節から42節の最初になります。与えられました御言葉と同じ内容の記述がルカによる福音書12章2節から7節にもありますが、語られる文脈が違っています。ルカではイエス様はファリサイ派の人々を実例とされ、弟子たちに偽善に気をつけなさいと教えられます。一方マタイでは伝道において直面する迫害の際には、26節で人々を恐れてはならないと命じておられます。イエス様は弟子たちが伝道において困難に直面することをよくご存知でした。そうであるからこそイエス様は与えられました御言葉で恐れるなと3度も繰り返しておられるのです。それは26節の人々を恐れてはならないと、28節の体は殺しても魂を殺すことのできない者どもを恐れるなと、31節のだから恐れるなです。私たちは人を恐れ、死を恐れ、さまざまなものに恐れを覚えます。しかし聖書が伝える福音は、私たちを恐れのない信仰へと導いてくれます。私たちがさまざまな試練や困難に直面し、恐れで足がすくんでしまう時にも、主イエスが恐れるなと言ってくださることは救いなのではないでしょうか。恐れるなと言ってくださることで、私たちは主イエスと一つに結ばれて、試練や困難に立ち向かうことができるのです。聖書を注意深く読みますと、与えられました御言葉で3度繰り返して恐れるなと命じられた文脈には共通点と違いがあることに気づかされます。共通しているのは、イエス様が12人の弟子たちを選ばれ、彼らを伝道に派遣する文脈で語られていることです。その一方で、3度繰り返される恐れるなの文脈には、次のような違いがあります。最初の26節と27節でイエス様は人々を恐れてはならない、イエス様から聞いてきた御言葉を明るみに出して広く伝えなさいと命じられます。私が暗闇であなた方に言うことを明るみで言いなさい、耳打ちされたことを屋根の上で言い広めなさいと命じられるのです。それが人々を恐れずに 主の御言葉を証しする者の姿勢なのです。主イエスの御言葉は御言葉自体が持つ御力によって広く世界に及んでいきます。信仰者は人々を恐れずに御力の御言葉の御力に信頼して御言葉を伝え広めればよいのです。28節の体は殺しても魂を殺すことのできない者どもを恐れるなの第二の恐れるなは体を殺すと言われているのですから迫害が前提とされています。体は殺しても魂を殺すことのできない迫害者たちを恐れるのではなく、魂も体も地獄で滅ぼすことのできる神様のみを恐れるのです。ここで魂と訳されている言葉は命と訳すこともでき、人格の中心にある固有の命を意味しています。命を滅ぼすことができるのは人間ではなく神様のみです。第二の恐れるなは本当に恐るべき、命を滅ぼすことのできる神様のみを恐れなさいと命じるのです。神様のみを恐れる人は人間を恐れないだけではなく他の何者をも恐れません。逆に言いますと、神様以外の何者かを恐れている人は神様のみを恐れることをしていないのです。神様の御を恐れ、神様の御をまことの神様と信じるとき、私たちは死への恐れからも解き放たれるのです。キリスト教信仰は、主イエスキリストによって神様を信じます。神様を信じることは、神様を信頼し、神様に服従し、神様を愛することです。神様がその一人をお与えになったほどによう愛されたのは、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためです。神様の一人子であられる主イエス・キリストが、私たちのために世に来てください。私たちを死と滅びから、体のよみがえりと永遠の命へと救い出してくださいます。信仰は神様を信頼し愛することですが、イエス様は信仰には魂も体も地獄で滅ぼすことのできる神様への恐れがあると言われます。イエス様が神様のみを恐れなさいと命じられたことで、私たちは神様以外のものへの恐れから解放されます。誰も神様を自分の思いや都合に合わせることはできません。厳粛な思いで神様に向かい、畏敬の念を持って神様を信じ、神様のみを恐れることがもたらす自由を私たちは失ってはならないのです。31節の第三の恐れるなで、イエス様は恐るべき唯一のお方であられる神様がどんなに私たちに思いを傾けてくださるかを教えてくださいます。最初の恐れてはならないで イエス様は主の御言葉への信頼から恐れずに伝道することを教えてくださいました。次の恐れるなでは、神様以外の何者も恐れない自由な信仰を教えてくださいました。そして第三の恐れるなでは、どんな状況にあっても神様の御心に信頼して生きる信仰を教えてくださいます。29節には、2羽のスズメが1アサリオンで売られているではないかとありますが、1羽のスズメは最も小さな命を表します。1アサリオンという貨幣の価値は、当時の平均日給が1デナリオンで、その16分の1の価値であると言われます。時代背景が全く異なりますが、仮に現在の日本の基準を当てはめますと、時給が1000円で1日8時間働くとして、1アサリオンは500円ほどになります。500円の価値をどう評価するかは難しいところですが、500円で買えるものが少なくなってきている現状からすると、高いとは言えないでしょう。イエス様は1アサリオンの半分の価値しかない1羽のスズメをさえ、あなた方の父のお許しがなければ地に落ちることはないと言われます。あなた方の父である神様は、小さな命である1羽のスズメをさえ、ご自分の御心なしに地に落ちることをお許しにならないお方であられると言われるのです。また神様は私たちの髪の毛までも一本残らず数えておられます。私たちには捉えることのできないことをも神様は御心によって導いてくださいます。神様の御心なしには何事も起こらず、神様の御心が及ばないことは何もありません。イエス様はご自分の父であられる神様が、どんなに小さな命であっても、どんなに小さなことであっても守り導いてくださると教えておられるのです。主イエスを信じることは、主の十字架と復活の出来事によって救いの御業を成し遂げてくださった神様を信じることです。そしてこの神様がこの世界を作られ、愛と恵みによって支配しておられると信じるのが摂理の信仰です。私たちが神様の御心に信頼し、摂理の信仰に生かされるならば、私たちは恐れのない信仰へと導かれます。イエス様は最後の31節で、だから恐れるな、あなた方はたくさんのスズメよりもはるかに勝っていると言われました。イエス様はスズメの命を軽く見ておられるのではありません。私たちに、神様に似せて作られたあなた方を神様の子として回復するために、私は十字架につけられ、3日目に死からよみがえったと強く語りかけておられるのです。神様のお許しなしには何も起こりません。たとえ受け入れがたいことが起こったとしても、私たちは神様に見放されたのではなく、 神様の御心のうちにあるのです。生きて働くキリストの霊であられる聖霊なる神様の御力によって受け入れがたい出来事にも神様の御心が働いておられると信じるものとされます。恐れによって絶望し自暴自棄になるのでもなく、自分を憐れみ自己憐憫に陥るのでもなく、すべてのことは神様の御心のうちにあると受け止める信仰へと導かれるのです。私たちは聖霊なる神様の御力によってすべては神様の御心のうちにあると信じる摂理の信仰に生かされ、恐れのない信仰へと導かれるものでありたいと思います。お祈りをいたします。父子聖霊なる神様、尊い皆を褒めたたえます。私たちがさまざまな試練や困難に直面し、恐れで足がすくんでしまうとき、主イエスよ、どうぞ私たちに恐れるなと命じてください。私たちを主と一つに結ばれて、試練や困難に立ち向かうことのできるものとしてください。人々を恐れずに、御言葉の御力を信頼して、御言葉を伝え広めるものとしてください。私たちを神様のみを恐れ、神様のみを誠の神様とするものとし、死への恐れから解き放ってください。神様の御心なしには何事も起こらず、神様の御心が及ばないことは何もありません。恐れによって絶望し自暴自棄になるのでも、自分を憐れみ自己憐憫に陥るのでもなく、すべては神様の御心のうちにあると受け止める信仰へと導いてください。聖霊なる神様の御力によって、すべては神様の御心のうちにあると信じる摂理の信仰に生かされ、恐れのない信仰の歩みへと導いてください。私たちの尊い救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。 アーメン。